ばんは、下井です。
こんばんは、吉水奈です。
こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は、YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています、はい。番組のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、井良さん、240回です
ね。え、ベーシックサービス、
はい、
うん、あれこれベーシックインカムの間違いじゃないのと思ったら、洋平、うん、がね、違うんですよ、こういうのがあるんですよと言って、今回紹介するのが、うん、井出栄作さんの、はい、これは小学館新書ですね、うん、ベーシックサービス、貯蓄ゼロでも不安ゼロの社会。これどうだった、読んで。
いや、なんか僕も提案した手前どうかなと思って、うん、思った以上に読み応えあって、いろいろ考えさせて、現実的にこうしたいああしたいとかってやっぱ出てきますよね、
うん、あるし、それとこういうさ、政策を提言する本ってだいたいクールで数字が並んでるだけで面白みが全くないじゃない、うん、ところがこの井出さんのライフストーリーが抜群に面白いの、うんうん、この人は、今共和党の副大統領候補バンスと戦える、うん、このストーリーがあればバンスに勝てる、後で話すけど波乱万丈の人生なんだよね。
いや、だからなんか本作りとしてもちょっと勉強になるっていうか、正直その、うん、めっちゃその厚さとか、うん、自分のストーリーも出してるじゃないですか。だから井良さんがそれをどう評価するかなと思って、じゃあうまくちゃんと。
いや、これさ、僕、ね、新書で涙ぐんだんで久しぶりだよ。
涙ぐんまで来ました。
なので今回これは素晴らしかったですね。もう大おすすめです。ちなみに、ベーシックサービスってね、簡単に言えば、ベーシックインカムみたいに直接お金を配るんじゃなくて、うん、教育、医療、介護、福祉、それからこの人、欧米のように住宅補助もやろうよって言ってるの、うん、それを全部タダにして、ここもうすごいパワーワードです。貯金ゼロでも将来の不安がなく暮らす、要するにいくつになっても貯金ゼロ、これ北欧の人たちってほぼ貯金ゼロなんだよね、うん、おじいちゃんおばあちゃんでも、うんうん、要するに国からお金もらえるし暮らせるから、うん、年金で、で結婚出産を貯金ゼロで非正規でも諦めずに済む、これ最高のさ、少子化対策じゃない？
どこかの政党のポスターよりいいですね、
これ、うん、本当です
よ、ね、これができたら最高で、うん、そのための資産を、井出さんは消費税を 16% にすることだって言ってるんだよね。
6% 上げる、
今から 6% 上げるだけでこれができるなら、うん、明日上げてください。
いや、本当です、ね、
もうすぐに値札書き換えていいから、うんうん、まあインカムはちょっと無理だろう、でもサービスならできるよ、うん、でちなみにね、ベーシックインカム、まあ、12万ぐらい欲しいじゃん、うん、一人で暮らすなんて最低でも、まあ東京じゃ苦しいけど、
苦しいですね、
その額でも今の日本人全体だと180兆円になっちゃうんだって。これは GDP の3割4割近くなっちゃうんで、かなり厳しいよね。
圧迫しますね。
でこの場合医療費は 100% です。
え、3割とかじゃない、10割、
10割、10割負担だから、
それはきつい。
いくら国から12万もらえても、大きな手術したらもうアウトなんだよね。
なくなっちゃう。でもこの12万って本当に最低限質素な生活をするっていう12万円ですもんね。うん、
ところが、ここはちゃんと裏があるんだよ。うん、旦那と奥さんと子供が3人いれば、60万。
そうか、そうか、そうか。なるほど。60万あったら10万くら
い。うちは60万です、
うん、そう。十分でしょ？
うん。2人だとちょっと厳しいかな、24万、う
ん、でも
地方だったらなんとかな
る。いや、2人でも24万でさ、
プラスちょっと
片方が働いてたら20万もらって44万じゃん、
う
ん、
確かに働いてれば十分。
でもベーシックインカムだといずれにしてもね、その完璧にこれでみたいな感じにはちょっとならないですよ、
ね、ならない。だから12万ではなかなか暮らせないし、うん、もう一声欲しいけど、それにはね200兆円以上かかっちゃうから、うん、でもサービスだったら今やってる分にさらにちょっと伸ばすだけなので、かなりいけるよって話なんだよね、うん、
ごめんなさい、これ12万円を今いるその日本人の人たちにみんな一律で配るとすると180兆円かかりますよっていう話だったじゃないですか、うんうんうん、でそれがそのサービスになると、教育、医療、介護、福祉、住宅補助まで全部タダになって、消費税 16% に上げる、たった 6% 上げる、たったじゃ分かんないですけど上げるだけでタダになりますよっていうのって、180兆円よりも抑えた金額でできるっていう意味なんですか？
まあ、簡単に言えばさ、ここ180兆円じゃん、うん、この額を配るのはちょっと大変だけど、うんうん、ここに書いてあるけど、消費税を 1% 上げると 2.8 兆円の税収があるのね、
うんうん、
でまあ 3% めんどくさいから 3% にして、うん、あと 6% 上げると差額18兆でしょ、
うんうん、
意外とこの全額の10分の1、これってすごい額なので、
うんうんうん、
ここ足したら結構さ、教育とかいけちゃうんだよ。
しかもその回収の方法が複雑な仕組みじゃなくてね、うん、消費税で普通にって、そこはシンプルですよね。
確かに確かに。
ちなみに日本人ってさ、妬みがすごいじゃない。競争をなるべくしたくない。
うん、
で、誰も彼らが平等でいい、
うんうん。
でそんなにお金持ちにならなくてもいいって本当は心のこと思ってんだよね、
まあ、だからそういう話なんですよ、ね、
そうなので例えばじゃあ大金持ちから分取ってみんなに配ればいいじゃないかって言うんだけど、うん、それでは実際ダメなんです。
それ書いてありましたね、
でもそれがなんかシンプルな発想って感じがしちゃいますよね。数字としては全然でしたね、
うん、だってさ消費税 1% 2.8 兆円3兆円弱よ、
うん、
1300万円以上の所得の人たちの所得税 1% 上げてもほら1500億
あら
0.15 だから
全く届かないですね。
全く届かないの、うん、で法人税を上げるとここはまあちょっと強いけどそれでも5000億でしょ。6倍だよ。
そっか。
で正直言ってさもうここの人たちってさ、うん、2000万以上の人って人口の 1.5% ぐらいしかいないの、うん、こっからどんなに絞り取ったって無理に決まってるよね。確かに
パイが少なすぎる、
パイが小さすぎるから、うん、なのでみんなの消費税で上げた方がいい。でそれを配ると、
うんうんうん、
でそれだったら生活保護があるじゃんって言うんだけど、うん、生活保護ってさもうみんな知ってると思うけどものすごい受ける方にはハードルが高いんだよね、
うん、
窓口に行って友達でも何でもないさ、
うん、
役所の人にさ、うん、貯金はあるのか、うん、車持ってるか持ち家はあるかなんか家族親戚とかで金持ちいないかっていうのを根掘り葉掘り聞かれて、うん、それに答えるってひどすぎない？
うん、どれだけ自分が貧乏かっていうことを全然知らない人に言わないといけないって
ことです、ね、うん、そう、その上例えば地方でスーパーとか何人もない、
うん、
車がなかったら買い物は全くできないっていうところでも、うん、車売らなかったら生活保護は入れないよっていうから、
ね、そしたらね生活できないですよね。
できない、
すごい惨めな気持ち
になる、うん、だからそういうようななんか選別をするよりは、
うん、
サービスだったらお金じゃないから嫉妬を生まないっていうんだよね、うん、ここでこの井出さんの話を聞いて一つ思ったのは、うん、井出さんは貧乏な人の気持ちがちゃんと分かってる、
うん、
これは役人と高級官僚とか政治家にはほぼいない人のタイプなんだよね、うん、
やっぱご自身のね、そう、その今までのバックグラウンドにもかかって
る、ね、そうそう、それがもう素晴らしくてそこで泣かされたんだよね、
うん、
でさあみんな思うじゃん、東京大学の大学院を出て慶応大学の教授になるような人だったらもう人生安泰だ、
ね、もう上がりでね上から入
ってる。ところがですねこの人40代で脳出血をやるんですよ、
うん、
で脳出血をやった時にはって思うの、あ、もしこのまま病気が治らなくて後遺症が残って大学の教員として教えられない、原稿も書けないっていう風になったらうちは3人いる子供たちは大学にもやれないし持ち家も売らないとダメだ、もうおしまいだって。まあ幸い病気は治るんだけど、その時に生命保険入ってるから死んだらみんなその後の人生が安泰だと思うっていうさ、
うん、
え、東大大学院出て慶応大学の教授でもそんな状態っておかしくないっていう話なんだよね、うん、
確かに確かに、
それみんな思うじゃん、そしたら岩井くんもそう思うでしょ、
なおさらそうですよね、
うん、確かにおかしいんだよね、
うん、
そんなはずないじゃんって思わない、
う
ん、
そうですよ、
いやだから、ね、今日この後この話になるかもしれないですけど、やっぱりこの本はその彼のストーリーとかバックグラウンドとか説得力ある上に具体的な提言もあるし、
うんうん、
なんか久しぶりに僕個人的には今年読んだ新書系の中ではちょっとトップクラスかなと思って、
いや僕もそうだよ、うんうん、ね、ちなみに、これはもうちょっと前の本の新書での出し直しなので、2015年のおさらぎ二郎論壇賞、16年の、慶応こんな賞やってんだ、慶応義塾賞っていうのがあるんだ、
うん、
全く知らなかった、
うん、
でもおさらぎ二郎はねなかなかノンフィクションとか政治、うん、社会学みたいな本の中ではトップランクの賞なので素晴らしいよね、
うん、
でも良かったですよね、やっぱり、まあ、うん、あのベーシックインカムは僕らありましたけど、うん、正直最初見たけどちょっとなんか違うんだろうなぐらいだったらね、
う
ん、
そうそう
結構根本が全然違うというか、
うん、やっぱ考えてなかったね、
うん、
お金をタダでもらうことの切なさみたいなことを、
うんうん、
そう本当そこが一番きましたね、う
ん、でちなみに井出さんは、シングルマザーの家で育って慶応大学に通うためにですねお母さんがスナックを出して頑張ってくれた、
うん、
おばさんと一緒に、
うん、
でまあ結局商売がうまくいかなくて借金を重ねちゃうんだけど、
うん、
大学院に行ってる間はアルバイトをしてその借金も一緒に返してんだよね、
うん、
そういう人の書いたベーシックサービスなのでぐさぐさ来る提言がいっぱいあるのよね、
うん、
なので、まあ今年新書いろいろ紹介したけど今年一冊読むならこれ、
うん、本当ですよね、
うん、大おすすめなのでぜひ読んでみてください。
まあ、この後ね、まあ、みんなで話したいことをイラスに聞いてみたいことたくさんあるんですが、じゃあそれは後ほど本編で、
はい、
ということで、ここで、ノアさん、お便りご質問来てますでしょうか。
はい、じゃあまずお便りからいきます、
はい、
ロックペグババアさん20代女性の方からいただいています
、
シャープ211にて貯金を6万円から5万円に減らしメンバーシップ登録したというお便りを読んでいただいたロックペグババアです
いたね、
うん、そこでイラさんに気にしていただいた投資信託ですが、もちろんネット証券でNISAしてます、昨年の12月までは積立NISAを上限までといくつかの米国 ETF を27,000円程度になるように組み合わせていました。今は新NISAで米国 ETF が成長枠として購入できるようになったので、パズルのように予算を配分するのが楽しいです、投資に取り組み始めたのは2年ほど前からで、それまでは現金で貯金をしていました。今もボーナスは現金で置いているので、そこから歯の矯正費用を出したり、国内以外の旅行に行ったり、妹が結婚した際にはお祝いを包むこともできました。我ながらメリハリがあっていい家計だと思っています、うん、さらに褒めポイントの種をまきたいのですが、この家計から大学時代に借りていた奨学金の返済もしています、うん、無利子の奨学金なので、奨学ずつ長期間かけて返済する予定です。
お、
自分の貯金やお金についての考え方はすごく親しい人や信頼できる身内にしか話していないのですが、同様に周囲の考え方について聞くことも少ないので、おとらじで皆さんがお話しされている内容や読まれているお便りからいろいろな価値観があるなと勉強になります。これからも社会性のチューニングだと思って楽しく拝聴したいです。また褒めていただけると嬉しいです。
でもさ、ほぼ完璧だよね、
うん
うん、これはもう立派、
素晴らしい、
社会性のチューニング
って言ってた。ただ一つだけ言えるとしたら、ね、今円安局面だったのが円高に変わったじゃない、
潮目がね、
なので海外株投資をしている人にはこれからちょっとしばらく辛い時期が来るんだけど、うん、でもそれも全部無視してコツコツ続ければいいと思うので、う
ん、今こそね、逆にそのいつもの話ですよね。
そうそうそう、
長い目で、
うん、だからあんまり気にしないで、うん、まあ額が増える増えないも気にしないで、まあ、正直3ヶ月に1回ぐらいチェックする、あるいは年に1回チェックするぐらいで十分なので、長期投資だから、
はい、
で少々損をしてもへこたれずに頑張ってほしいかな、
うん、はい、はい、ありがとうございます。
いや、立派だよ ね、
素敵なお便りでした、うん、じゃあ次質問です。岸田さんが新しい資本主義というものを話していますが新しい資本主義とは何について、経済に詳しい石田衣良さんから詳しく教えていただけないでしょうか。
ごめんね、岸田さんは新しい資本主義って言ってるんだけど、うん、それの中身は何かっていうことは全く言ってないのよ
そうなんだ、
うん、
ふんわりで、まあ今回新NISAをやったんで、うん、要するに金融所得を上げようみたいなことはテーマに入ってるらしいんだけど、
うん、
分かんないです。要はフジテレビが新しく生まれ変わったっていうのと岸田さんの新しい資本主義って似たようなもんなのでフジテレビって何が変わったのっていうのと一緒。
なるほど、見ても分かんないっていうね、
分かんないよっていう、
なるほどなるほど、うん、
まあ頑張ってねっていう。ただ岸田さんももういいじゃん、そんなせめてもあと秋まであと1ヶ月か2ヶ月の命なんだから
そんな、
だ次の総裁選で受かるはずがないのでも
う、
うん、まあ出るってそうには言ってるけどね。
でだからって言って、じゃあ次の総理になれそうな人っていましたっけ、なんか
自民党の、うん、議員が全部で支えればどんな人でも総理になれるから
そういうことですか。
だから今回秘書給与をちゃろまかしていた女性参議院議員だけど、はいはいはい、人を別に秘書にしたっていいんだよ、うん、自民党が全部で支えれば勝つんだから。
怖い。例えば今回の井出さんとかはちゃんと志があって、こういうことだから、うん、これ世の中こう変えたいっていうお話じゃないですか。
そうね、うん、
だけど今の話だと何も考えてないけど、うん、とりあえずこう旗印になるような目立つ人を上に立たせればいいっていうことですよね。で
も
そんな人が日本の首相って怖くないですかっていう。
だから日本の場合はさ、実は集団指導制なんだよね、首相が力があるって言っても、
うーん、
党全体で動かしている、でそこから大きく外れることはないので、
そう、ここで引っ張ってる感じじゃないですよね、うん、党で一応代表をこの人立てといて、
うんうん、だって自民党にトランプみたいな人いないじゃない、
う
ん、
じゃあすっごいこう脱線するというか危ない方に行くこともないけど、うん、何かこう改革っていうこともないっていう、
うん、そうだと思う、
うまくバランスいいところを
てい
うか
自民党の政権を選ぶってそういうことなんだよね、
うんうんうん、
大失敗もしないけど大成功もないよ、うん、
日本っぽいですね、
うん、このまま変わらなくていいんだよねみんなっていうのをずっと選んでるっていう、
うんうん、確かに。
ただ言っとくけどさ、そうやって選んでる自民党だって、うん、これ自民でせいぜいよくて 30% だからね。でそれ以外はみんな 10% 台とか、
それ支持率、
そう支持率以下なので、これ以下だから、う
んね、50% も取ってるとかないってことですよね。
そうだからこんなに自民党一強で強い強いって言うけど 30% の岩盤で取ってる、うん、勝ってる、まあ要するに投票率が低いからね、
うん、
これ考えたらトランプが勝つのと一緒だよね、
う
ん、40% の岩盤支持者だけで勝てるトランプ、
ね、一強っていうのとちょっと違うですよ ね、基本的に、まあ、前弱っていうと言い過ぎだけど、
そうそう、前弱の
中一番頂点、
はい、一番中学中くらい、
うん、だからそう考えると難しいかもしれないが、本当になんか新風、もうそれこそ新しいじゃない、資本主義じゃなくて新風を起こすような本当のなんかあれば変わる可能性は
ある、
って思いたいですね、
うん、っていうかこのやり方が本当にワークするんだったらやってほしい。
井出さんね、
うん、ただこれはもうものすごい変化だよね。
そうですよね。
だってこれから消費税を 6% か 7% 上げるんだから、
ね、うん、皆さんがやっぱり見てる方気になるのは消費税 16% も上げんのっていうことなんだと思うんですけど、ここが多分有料部分で、
うん、
それを上げることによってどんないいことがあるかっていう
話。でもさ、考えたらさ、北欧でもまあヨーロッパはみんなそうだけど、だいたい 15% で 20% 超えてるよね。
高めてる。
あれじゃない、まあそうね、うん、本編出ると思うけど、やっぱりそのこの本の中にもあったけど、はい、そうもうこれ賛同して、うん、さあ OK ってなった時に、そう 6% 上げた時に、でも待てよと、これ必要なサービスを受けられる人だけど全体として自分の家計大丈夫かってなった時に、でもね、そうそうそう、見たら全てのライフセキュリティに正しく使われれば払ったお金はトータルで必ず戻ってくるって書いてあったから、
ね、うん、
それがまあいかに本当にそうかってこと
ですね。
まあ普通の会社員に関してはさ、うん、マイナスになるはずないよね、
うんうんうん、
ただ逆に生涯独身で教育費、
うん、とか享受しない人、
そうそう、
うん、
が全く発生しない人にはトントンぐらいになっちゃうかもね。
でも住宅補助とかっていうのもあり
がたい話ですね。まあね、住宅補助入れて言ってるからね、うんうん、それができたら大きいよね。
そうそうそう、住宅補助ね、
まあ、その辺は後ほどにしましょうか、
うん、はい、
う
ん、
はい、ということで、続きは4通りこの後本編ご視聴法がございます、うん、YouTube メンバーシップ、そしてニコニコ動画、そろそろね復旧の話なんかも聞こえつつあるんですが、 ね、
う
ん、ね、そして Apple Podcast、 Audiobook.jp いずれかの方でご視聴いただけたらと思います、うん、それでは本編で、
はい。